あと一歩が届かないとか、なんか相手の思うツボにはまってる気がするとか、バドミントンでそんな壁にぶつかってることありませんか？今回はですね、あるバドミントン教室のブログ記事をちょっと見つけまして、そこからゲーム理論っていう、ちょっと意外な角度から上達のヒントを探っていこうと思います。この戦略的な考え方で、あなたのプレーも変わるかもしれませんよ。早速、見ていきましょう。
はい。今回の資料は、そのゲーム理論の考え方を、バドミントンの具体的な場面にどう応用するかっていうのを紹介してますね。大事なのは技術だけじゃなくて、相手がどう動くかを見て、でそれに対して自分はどうすべきかっていう、戦略的な視点、これを持つことが上達の鍵なんだと、そういうことを示唆していますね。
まず面白かったのが、囚人のジレンマですね。これよく聞く話ですけど、バドミントンだとどう関係してくるんですか？なんかお互いが自分の利益だけ考えちゃうと、本当は協力すればもっと良くなるのに、結局損しちゃうみたいな話ですよね。
ええ、まさにそれです。練習の場面で考えてみると分かりやすいんですが、例えば相手を打ち勝そうと思ってむやみに難しいショットばっかり打ってもラリーがすぐ切れちゃって、それだとお互いにとってあんまりこう良い練習にならないことがあるんですね。
ああ、なるほど。ラリーが続かないと。
ええ、それよりも、あえてですよ。あえて相手がこう返しやすいような球を打ち合う。敵としてじゃなくて、一緒に上手くなる仲間みたいに捉えて協力する方が、結局はお互いのラリー力とか対応力が上がって、で自分の成長も最大化されるんじゃないかと、そういう考え方ですね。
へえ、それは面白いですね。練習では勝つことより続けることを意識した方が結果的に強くなれると。それは確かにちょっと意外な視点かも。でもじゃあいざ試合ってなったら、その考え方だけじゃ通用しないですよね。やっぱり駆け引きが重要になってくる。
まさに、そこで重要になるのが、ナッシュ均衡という考え方です。
ナッシュ均衡。
はい。相手の戦略に対して、自分がもうこれ以上戦略を変えても得にならないっていう、ベストな戦略を選んでる状態で、相手も同じように考えてる、そのお互いにとっての安定点みたいな。
ああ、例えばサーブとレシーブの基本的な立ち位置とか、なんとなくここが一番マシかなみたいな。
ええー、そういうのに近いかもしれませんね。お互いにとって、ある種の安定点を見つけている状態です。
でも、その安定点に落ち着いちゃうと、今度は相手に読まれやすくもなりません。いつも同じサーブ、同じコースみたいな。
はあ、鋭いですね。まさにそこなんです。そこで混合戦略っていうのが生きてくるんですよ。
混合戦略。
ええ、ナッシュ均衡、つまり基本的な駆け引きのポイントを探りつつも、相手にパターンを読ませないように意図的に行動を混ぜるんです。例えば基本はショートサーブだけど、3回に1回くらいはロングサーブを打ってみるとか、そういうふうに確率的に戦略を選ぶわけです。
なるほど。完全にランダムじゃなくて、ある程度軸はありつつ、でも時々混ぜることで相手の予測を裏切ると。
そうです、そうです。自分の得意な形を軸にしながらも、相手の予測をちょっと外すような手を混ぜていくのがポイントですね。
へえ、トップ選手が見せる意表をつくプレーとかも、これに近い考え方なんですかね。
そう考えられますね。例えばタイツイン選手が見せるようなトリッキーなショットとか、あるいはかつての桃田選手のような、相手をとにかく動かす配球とかも、相手の予測、つまりその均衡状態をこう意図的に崩しにいってる戦略と見ることができますよね。
いやー、面白い。個人の駆け引きはよくわかりました。じゃあダブルスとかチームの場合はどうなんですか？ここで確かパレート最適っていう考え方も出てきましたよね。
そうですね。パレート最適というのは、関係している人みんなの状況をですね、誰かの状況を悪くしないで、これ以上よくできないっていう状態を目指す考え方です。
ほうほう。
個人の利益、さっきのナッシュ金庫みたいなものだけじゃなくて、ペアとかチーム全体の利益が一番大きくなる状態。
なるほど。
例えばダブルスで前衛が得意な人と後衛が得意な人が組んで、お互いの良いところを最大限に活かせるフォーメーションとかローテーションを考えるとか、あるいはチーム全体のレベルアップのために一人一人の課題に合わせて練習メニューを組むとか、そういうのが当てはまりますね。
なるほど。
つまり自分だけじゃなくてペアとかチームとして 1+1 を2以上にするにはどうすればいいかっていう視点、それを考えるのがパレート最適。
おっしゃる通りです。個々の最適とその全体の最適、これがうまく一致する状態を探っていくことが特にダブルスとか団体戦では重要になってくるわけです。
いやー、よくわかりました。じゃあ今回の話をまとめると、ゲーム理論をバドミントンに生かすっていうのは、まず練習ではちょっと意識を変えて協力を大事にしてお互いのレベルアップを図る。で、試合になったら相手の動きをよく見て基本的な駆け引きの均衡点を探りつつも、それに安住しないで意図的に混合戦略で相手の予測を裏切っていく。そしてダブルスなんかではペアとかチーム全体として一番効果が高まるパレート最適な連携を目指すと、こういうことですかね。
まさにそういうことです。技術レベルが同じくらいなら、本当にこういう戦略的な思考ができるかどうかが勝敗を分ける大きな要因になりえますからね。相手をよく見て次を予測して、で、時には裏切って時には協力して、この視点を持つだけであなたのバドミントンももう一段階上に行けるかもしれないです。あ、それでですね、最後に一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
お、なんでしょう。
試合中のあの息もつけないような高速ラリーの中でですね、今話したようなゲーム理論をこう意識的に計算してプレーを選ぶことって果たして現実的にできるんでしょうか。それともやっぱり日々の練習を通じてより良い戦略的な判断がもう無意識の習慣とか直感としてこう自然に出るように体に染み込ませていくべきものなんでしょうか。
ああ、確かに頭で考える余裕があるのか、それとも感覚なのか。
ええ、ご自身の経験と照らし合わせながら、次の練習とか試合でちょっとだけ意識してみてはどうかなと思いますね。